ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は桜木志乃さんのラブレスについて話してみようと思います。謎の位牌を握りしめて、ユリエは死のとこについていた。彼女の生涯はまさに波乱万丈だった。道東の開拓村で極貧の家に育ち、中学卒業と同時に奉公に出されるが、やがては旅芸人一座に飛び込んだ。一方、妹の里美は地元に残り、理容師の道を歩み始める。流転するユリエと堅実な妹の60年に及ぶ絆を軸にして、姉妹の母や娘たちを含む女3世代の壮絶な人生を描いた圧倒的長編小説ということで、いやー疲れましたね今日は3連休、9月2回目の3連休の最終日の月曜日なんですけれども、朝からあの千早茜さんの、もう名前も出てこない引き波を読んで、もうボロボロ泣きまくって、で予定していたこの桜木志乃さんのラブレスを読むかと思って午後から読んで、今夜の9時半なんですけれども、もう一気に読んでしまって、もうぐったりですねそれでもこう読み進める目と手が止まらない、そんな本でしたね。実はこのラブレスもですね、あのこの2つ前に読んだ小池真理子さんの冬の伽藍をおすすめいただいた方が紹介されていた本で、興味を持って読んだんですけれども、なんともすごい縁だなと思ったんですが、あの小池真理子さんを読んだ後、千早茜さんの引き波を読むと決めて、でその文庫解説が桜木志乃さんだと、あちょうどいいからその後桜木志乃さんのラブレスを読もうと思ったんですね。でその通り桜木志乃さんのラブレスを読んだら、最後解説を書いているのは小池真理子さんだったということですごい縁だなと思いましたね。実はこの3冊とも自分で選んだ本ではなくて、あの誰かが紹介されていたりおすすめいただいた本だったんですよ。で何の気なしにまず小池真理子さんの冬の伽藍から読み始めたんですけれども、最後また真理子先生に戻るというね、なんか私はあの何事も自分で選択したい、自分の人生は自分で選び取っていってるというふうに思ってるんですけど、実はなんか選ばされてるのかもしれないなというね、なんかそんな風にも思いました。でそれはあのこのラブレスという小説の中に出てくるユリエさんとも少しつながっていっていて、この小説の舞台はあの北海道の釧路なんですね。であのすごく貧しい時代の、 あの家族の物語から物語が描かれていて、で、死のとこにいるその高齢のユリエを取り巻きながら、その妹の里美が、ユリエと里美の娘さや子と、リエにその自分たちのね過去をね、少し伝えながらも、ユリエの視点でユリエと里美が若い時、子供の時からの生涯をたどりつつ、現代の、リエとさや子が母が生きた時代をこう追っていくという、そういうアプローチを試みている小説なんですよね。だから本当にね、あの女性の女の一生を描いた、北海道の釧路という町を中心に生きた女性たちの、あの生涯の物語なんですね。 で大半がその、特に若い頃はあの貧しさの中にあって、読んでいて、これ壮絶なその貧困の中にあってそういう生活をあの描いているんだなっていうことで、なかなかあの辛い描写もありました。まあ、やっぱりこの時代田舎にあって、で食いぶちがない家ではやっぱり子供があの進学するっていうことは諦めないといけなかったし、そもそもあの無事生まれてくることもない、流されてしまった子供たちもたくさんいただろうし、生まれても奉公に出されたり、小さい時に親戚の家に預けられたりして、いわゆる家族で温かくご飯もあって、不自由なく育てられたという子がいなかったんじゃないかという時代地域のお話なんですよね。でそんな中にあってユリエはですね、その貧しい一家の長女、長子だったので、まあ、中学校の卒業と同時に高校進学を夢見ていたんですけれども、奉公に出されて、でその奉公先で、その主人にレイプされてしまうんですね。でそれでもユリエはなんだこんなものと思いながら、その場所を飛び出して旅芸人の一座に飛び込む。でそこで ある男性と出会い、そのままこう流れるようにしてその人の子供を産み、男と別れて子を育て、働き、歌い、また男と結婚し、でもその結婚は自分を幸せにはしてくれなくて、借金のために働き、歌い、でまた子を産み、自分の子供と別れ、でその子供がどこに行ったのかもわからないまま、もう一人の子供を育てながら、妹である里美と時には助け合いながら、二人が後年に至っては忘れ違いをするというかですね、性格が大きく異なる姉と妹なので、どこかこうおっとりとして自由気ままに何年後の生活のために働くというよりかは、その日その日をこう楽しく働いて一日生きていければいいやという、おっとりした姉とどんな苦境にあってもその財を蓄えて商いをしていくというしっかり者の妹、そんなユリエと里美の間にはまあ軋轢も生まれていって、ただその2人の子供ですね、さや子と、リエは同い年なので、小さい時から姉妹のように双子のように育って、でその2人が大きくなっていった時にそのユリエの過去のある出来事を里美から聞いて、でその事実をこう探りに行くという。でその時にはユリエはもう起き上がることもできない、まだ若いというか何歳だったかな、70歳ぐらいだったのに、まあ老衰と言われてしまって、でこの人は土地の投資で詐欺に遭ってしまって、自己破産をしているんですね。で、まあ、貧しい中にあって、で一人倒れてしまって病院にいるユリエが語らない過去を、里美に聞きながら、代わりにその娘のリエとさや子が事実を確認しに行くと。でその事実というのは、ユリエが救急車で運ばれる時に意識を失いながらもある位牌をですね、 左手にずっと握りしめたまま、意識がないにもかかわらずその指が開くことはなかったんですね。でその位牌の、まあ、人物が誰なのか、ユリエとはどういう関係なのかっていうのを探っていく娘のリエとサヤコという、そうですね、まあ、そうやってユリエの生涯を描いた小説なんですね。で、こういう、まあ、人の一生、特に女の一生、客観的に見れば幸せな時間って果たしてあったんだろうかって思うぐらい、貧しさや人の裏切り、借金だとか悲しい別れ、このタイトルに示されるようにも愛がどこにもないような、そういう人生を生きてきたように見えるんですけど、果たしてユリエは幸せだったのか、愛を感じた時はあったのか、なんてことをね思いながら、でもその答えはまあ最後まで出ないんですけれども、それでもじんわり胸に熱いものが込み上げたのはラストのシーン、ユリエの病室に現れたある人の正体が分かった時に、ユリエはただこう悲しい苦しい人生を生きて、子を産み育てただけの人生ではなかったと、この人にも花の時代があって愛を感じた時がやっぱりあったのかもしれない、最後ももしかしたらそのように感じているのかもしれないというふうに、まあ、少しだけこう読者に思わせてくれるような、ただそれも、まあ、思い過ごしかもしれないし、果たしてユリエがどう思っていたのかっていうのはこの人自身の口から語られるっていうことはこの本全体を通してもあまりないことだったので、その心情がどうだったのかっていうのは想像するしかないんですけれども、とにかくこの小説の中でね、ユリエが姪のサヤコに語った一言が私はとても印象的で、女は産む人生と産まない人生、自分で選択することができるのよって言うんですよね。この人はそうやって選択の余地がないようなほど追い込まれた人生を送ってきたんだろうと、私からはそういうふうに見えるんだけど、それでも自分でどちらかの道を選び取って、そうやって自分で自分の人生を歩んできた女の人だったんだなっていうふうに思って、まあ、そこでもちょっとじんわりしましたね。とにかく私が否定したいものがたくさん書いてある本なんですよね。女でなければ違う人生があったかもしれない、女というだけで受ける苦しみ、辛酸みたいなものが本当に詰まっていて、あとは村社会というかですね、閉鎖的な田舎の町で貧困で、どんどんこう選択肢を奪われていく登場人物たちで、女同士のいさかい、姉妹でのおひがみ合いというかですね、うまくいかない状況みたいなのが書いてあって、私が嫌だなと思っているものがもうほとんど全てここに書いてあるような小説で、本当に読んでいて苦しかったなと思ったんですけれども、でもやっぱりこういう人生を生きた人もいたのかもしれないと思うと、やっぱりなんかこう目をそらすわけにはいかなくて、最後まで一気に読ま された小説だったなと思います。で、文庫解説はね、小池真理子さんが書かれていて、小池真理子さんと桜木紫乃さんとのあの出会いはですね、桜木さんが雪虫という読み方であってるのかなという作品で、新人賞受賞された時の選考委員が小池真理子さんだったと。でその時のあの作品の印象をあのずっと覚えていて、でこのラブレスがまたあの小池真理子さんが選考に関わっている島瀬恋愛文学賞あの受賞することに決まったということで、またここで再会があったわけですね。そんな風にあの、まあ、交流のあるお二人なんですけれども、小池真理子さん曰く、そのこのラブレスというあの時期と同じ時期に書かれた短編集ホテルロイヤルで桜木紫乃さんがあの直木賞を受賞された時、まあ、この直前にこの作者はそのラブレスを読んだ時に、この作者はあの凡庸な読み手が想像もつかない、宇宙をその頭脳の中に広げているに違いないと思ったと。この人はいずれ花を咲かせるどころか大輪の打ち上げ花火を連続して打ち上げてみせる時が来るだろうというふうに直感されていたということだったので、まあ、その言葉の通りね、その後ホテルロイヤルで直木賞を受賞されて、でその受賞会見の時に桜木紫乃さんは自分の身に起こることには何一つ無駄がないと、あの涼やかに気負いなく照らうこともなく語られたということで、小説を書く者にとって人生の無駄などは何一つない、あえぐような不幸のどん底も絶望も虚無の嵐も喪失も経験したこと味わったことは全て作品に昇華することができるのだという意味だというふうに小池真理子さんがあの解説されていて、そういう言葉が出てくるっていうところもこの桜木紫乃さんっていう作家のたくましさが感じられるところだと。でそれはこの主人公のユリエの中に根付いていた不屈の精神そのものでもあると言っているし、さらにこの自分が経験したこと、何一つ無駄がないと言っているのは、この中に出てくるあのユリエの娘で小説を書いているあのリエのことでもなんかありそうだなと思いました。この釧路というところはですね、桜木紫乃さんの出身地でもあるということなので、やっぱり自分がその育った町、見聞きしたその自分の親や祖母世代の話を、この小説に書かれたのかもしれないなというふうに想像しました。あとですね、私あの本当に勉強不足で恥ずかしいんですけど、今までね、島瀬恋愛文学賞をね、島清って呼んでたっていうことに、ね、今回気づいていや過去の配信で何度島清と言ったかわからないぐらい言ってるので、これからはねちゃんと島瀬恋愛文学賞って言えるようになろうと思いました。あのいろんなことに気づかせてくれた小説だったなと思います。あの今回この3連休の前半2日間はね、私は妹と富山旅行に行っていて、これをあと20年は続けようねなんてことを言っていたところだったんですよね。で私と妹はまあ距離も離れているし、あの学生の時はすごいこう近い親友のような時期もあったけれども、それぞれが結婚して、私が家を出てからはまあつかず離れずというか、いい距離感が保てているなと思う。だからこの小説に出てくるゆりえとさとみのように、あのお互いのその食いぶちというかですねあの仕事を世話し合ったようなこともないし、それぐらい近づいたこともないし、 かといっていがみ合ったこともない、いい距離感が保ててる姉妹なんじゃないかなと自分としては思ってるんですよね。だからこれをあと20年自分たちが死ぬまでこういう関係性を大事にしていこうっていうことを改めて思ったなと、この小説を読んでね、そんなことも思いましたね。はい、これから桜木志乃さんの小説あと2冊ぐらいね読もうと思っているので、めちゃくちゃ楽しみ、最初に読んでよかったなと思う小説でした。ということで今日はラブレス、桜木志乃さんの小説について話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。